今日はヘブル書の5章です。ここには永遠の祭司であるキリストのことが語られています。一節を見ますと、この大祭司は任命されているという言葉が出てきます。自分で大祭司になろうと思ってなれるものではないということです。神様が任命された、選ばれたということであるわけです。この大祭司の働きというのは、この神に仕える。一節の終わりを見ると、捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと、ある通りに大祭司はこの民の代表として神様の御前に生贄を持って、そしてまた神様にその罪の許しを得るというような大きな働きを担っているわけです。そして人間の大祭司は、三節を見るならば、その弱さの上に民のためだけでなく自分のためにも罪の上に捧げ物を捧げなければなりませんとあるように、自分自身も人間ですから罪を行ってしまう。そしてそのために自分自身のために捧げ物をしなければならない、そのようなことがあったわけです。しかしキリストはこの普通の大祭司とは全く異なっているものがあるわけです。それは五節のところに、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのですとあるわけですけれども、キリストは人間の大祭司とは全く違うわけです。人間の大祭司は自分の罪のためにこの生贄を捧げなければならないわけですけれども、キリストはそうではなかった。そしてまたもう一つのことは、六節のところに、あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であるという言葉が出てきます。とこしえというのは永遠ということです。永遠に祭司である。永遠というのは時間の制約はありません。もちろん初めからその終わりということを人間は極めることはできないわけです。人間の思いをはるかに超越して永遠に存在される祭司である。しかしこのキリストは、七節を見ると、肉体を持って生きている間という言葉が出てきます。イエス・キリストはおよそ2000年前にこの地上に人となって来られた方であるわけです。なぜならば、この人間としての弱さを自分自身が体験し、そしてまた神様の前に祈るということをなされた。七節のところを見ますと、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げという言葉が出てきます。イエス様ほどこの叫び声、また涙を持って祈られた方は他にはなかったのではないかと思います。そしてその最も極みたるものが、あのゲッセマネの園での祈りであった。この杯を私から去らせてください。もうそれこそ涙を流し、また血の汗を流して祈られたこのキリストの姿を私たちは知ることができるわけです。七節の終わりを見ますと、その経験のゆえに聞き入れられましたとあるわけなんですが、イエス様ほど経験、神様の前にへり下って、また自らを虚しくされた方は他にはないと思います。また私たちもこの経験を、信仰を持って修行をする、自分自身を鍛錬し、また神様の前にへり下るということを、また私たちはこのイエス様の姿から学ぶ必要があります。そして八節には、キリストは御子であられるのに、さまざまな苦しみによって従順を学ばれたということが出ています。完全な神の子としてこの世に来られたわけですけれども、しかし その生涯は従順を学ぶということであったわけです。およそ3年半の交渉涯をイエス様はなされたわけですけれども、しかしその前に30年間ナザレに住んで、そしてまた大工の子として生活された。そこにもまた神を恐れ敬う敬虔な姿ということを私たちは見ることができるわけです。私たち自身はどのように神様を恐れて、そしてまた主の前にへり下って生活していることでしょうか。私たちはもう一度このキリストの姿を思い起こさなければならないわけです。そして9節を見るならば、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりとあるわけです。イエス様こそこのご自分に従うすべての人に永遠の救いの源となってくださる。私たちはこのことをしっかりと心に留めて、このキリストに習うもの、またキリストに従っていくもの、永遠の救いが与えられる、そのことを私たちは何よりも信じるものとさせていただきたいと思います。メルキゼデクのことが出てきていますけれども、アブラハムの時代にサレムの王であった、サレムというのは今のエルサレムであるわけなんですけれども、そこはもう神様が選ばれたところであり、大神殿が立ち、生贄が捧げられたその場所で、メルキゼデクはそれ以前からこの祭司であったわけですけれども、イエス・キリストはこのメルキゼデクに習う常しえの祭司、私たちをいつも取りなしてくださり、そしてまた永遠の救いの源となってくださる。私たちはこのことを信じ、またこのキリストに従っていくものとさせていただきたいと思います。